聖書を読まさせていただきます。ネヘミヤ記13章1節から14節までです。ネヘミヤ記13章1節から14節までです。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書いてあるのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、混血のものを皆イスラエルから取り分けた。これより以前私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋はかつて穀物の捧げ物、乳香、器物およびレビ人や歌うたいや門芸たちのために定められていた穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1および祭司のための奉納物が保管されていた。その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンのアルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらくたって王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビヤのために行った悪、すなわち神の宮にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビヤ家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダヤの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者ツドクとレビ人の一人ベダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。アーメン。
皆さん、おはようございます。お祈りをしましょう。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。愛する天のお父様、主権はあなたのものです。私たち本当にあなたの御前にひざまずきます。あなたが 尊いイエス・キリストを私たちの罪のためにこの汚い地上に送ってくださったことを感謝いたします。そのイエス・キリストの血潮によって私たちの罪が許されたことを感謝いたします。私たちの周りに起こっていることでわからないことがたくさんあります。でも全てはあなたの主権の中で行われていることを私たちは忘れることがなく、いつもこの御言葉を述べ伝えなさいと書かれているように、伝道者として働きなさいと書かれているように、私たちの目の前にあるこのあなたからの仕事を忠実に行っていくことができるように助けてください。感謝して尊き主様の名前によってお祈りいたします。アメン。私たちは映画テレビドラマの物語がハッピーエンドで終わることを願います。しかし映画やテレビドラマはあくまでフィクションであって、ハッピーエンドで終了した次の日のことについては何も教えてくれません。その物語がもし実生活であったのなら、ハッピーエンドかの後にまた新たな問題が必ず起こるはずです。私たち人間はハッピーエンドから来る感動や感激に魅了されて、その後にも引き続き問題は起こるという現実を忘れる傾向にあります。先週学んだ12章、皆さん覚えてるでしょうか。先週学んだ12章でユダヤ人たちは城壁を主なる神に奉献することで溢れるほどの感謝と喜びに満たされました。ハッピーエンドでありました。しかし今日そして来週学ぶ13節を読みますと、新たなる問題が発生しているのがわかるんです。これは感謝と喜びがあることがイコール問題のない生活ではないことを私たちに教えています。罪のある世の中では問題がつきません。したがって問題を避けることはできません。したがって最も肝心なことは発生した問題に対処することであります。対処するのであれば問題が解決に向かうんです。しかし反対に問題を放っておくのなら、解決するどころかだんだんだんだん悪化していってしまいます。そして問題に対処するまたは放っておくという決断はその人の心情にかかっています。その人の心情が何であるかにかかっているんです。心情とは何でしょうか。心情とは固く信じて譲ることができない事柄のことを表します。心情が私たちのですね、中にある心情が脅かされるとき、私たちは直面している問題に取り組みます。さあ、今朝、ユダヤ人たちですね、主にネヘミヤにとって譲ることができなかった心情は何だったんでしょうか。今日は3つの心情について学んでいきたいと思います。譲ることができなかった。ユダヤ人たち、主にネヘミヤにとって、その心情とは一体何だったんでしょうか。今日も皆さんの前に、週報の中にアウトラインが、入っていたと思うんですけども、そのアウトラインの中に、を開け、見ますと、空白がありますので、そこに、言葉を入れていってほしいと思います。で、まず最初の譲ることができなかったものとは何だったんでしょうか。A ですけども、聖書は譲れませんでした。彼らにとって聖書は譲ることができないものでありました。一節とから三節見ていただきたいと思います。 ネヘミヤ記の13章1節から3節に目を留めてください。ここを見ますと、ユダヤ人たちにとって聖書の教えが譲ることができないものであったのは明らかです。一節で何て書いてありますか？このモーセの書が朗読された際、ある言葉が見つかったと書いてあります。何かが書かれているのが見つかったと書いてあります。そしてこの見つかったという言葉はですね、皆さん8章の14節を覚えているでしょうか？8章のネヘミヤ記8章の14節で、彼らが仮用の中に住まなければならないことを見つけ出したっていう言葉がありましたけども、その見つけ出したっていう言葉と、ここに書いてある見つかったという言葉は同じ言葉なんです。そして8章を勉強した時にも見ましたけども、この見つかったっていう言葉はですね、この言葉が、御言葉が偶然に、彼らがこの御言葉に偶然に出くわしたのではなくて、探り求める中で見つけたという意味であります。彼らは一生懸命御言葉を学んで見つけ出して、その中でこの御言葉にまた出くわしたんです。この御言葉を見つけたんです。さて、今回はどのような御言葉を彼らは見つけましたか？一節に書いてありますけども、モアブ人と、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。そういう御言葉が見つかりました。この御言葉は、ここにもモーセの書というふうに書かれていますように、申命記23章3節から6節に書かれていることなんです。申命記23章3節から6節を見ますと、次のように書いてあります。お読みいたします。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水を持ってあなた方を迎えず、あなたを呪うためにアラムナハイムのペトルからベオルの子バラムを雇ったからである。しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神主はあなたを愛しておられるからである。あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならない。次のように書かれているんです。で、これは、実はですね、この申命記に書かれていることは、実は、民数記の22章から24章の中に書かれていることが、ここで、要約されているんです。で、民数記の22章から24章、皆さん開かなくてもいいんですけども、そこにどういうことが書いてあったかっていうことを要約しますと、モアブの王であるバラクっていう人がいたんですけども、このモアブの王であるバラクは、民の数が増え続け、強くなりつつあるイスラエルを恐れていました。そのために、バラムを雇って、イスラエルを呪ってもらおうとしたんです。しかしですね、神がイスラエルを祝福していることを知った、このバラムは、呪うどころか、バラクの要求を退けて、イスラエルを3度も祝福したんです。そういう、ところから、この、申命記で、こういう、モーセの書に書かれていることが、あるんです。このアモン人とモアブ人は、主の、集会に加わってはならない。そういうところが来てるんですね。また、今読んだところには、この、アモン人ということが出てきませんでしたけども、アモン人についてもですね、皆さん、城壁再建に反対したトビア、覚えていますか？このトビアがですね、2章10節を読みますと、アモン人であったっていうことも、集会に加わらせない理由であったと思われます。アモン人はですね、である、トビアは、こう外国人であったっていうことだけじゃなくて、ネヘミヤに対して反対して、とても悪いことをしました。 そういうことも理由であったと思うんですね。で、そういうこの聖書の箇所ですね、アモン人とモアブ人が集会に加わってはならないっていうこの箇所を読んで3節でイスラエル、ユダヤ人たちはどうしましたか。根血のものを皆イスラエルから取り分けました。この根血のものすべてをですね、イスラエルからこの除外したんです。で、ここで注目するべきことはですね、アモン人、モアブ人を含むユダヤ人以外の血統を持つすべてのものが生粋のイスラエルから取り分けられたっていうことなんです。ですから外国人ですね、イスラエルではない、ユダヤ人ではない血統を持つ外国人がすべてアモン人、モアブ人を含むすべての人たちがイスラエルから取り分けられた、そういうことになります。しかしですね、皆さん、たとえ外国人であっても、中にはですね、主なる神のみを信じる者がいたはずです。例えばですね、ルツ記、皆さん読んだことがあるでしょうか。ルツ記のに出てくるこのルツは、主なる神だけを信じていました。そして、ルツは何人だか皆さん知ってますか？モアブ人なんですね。モアブ人なんです。ですから、そういうところからも見えるように、外国人であっても、主なる神のみを信じる方が、この時もいたと思うんです。そう考えるとですね、皆さん、人間的に考えれば、これはちょっと不公平ではないんじゃないか。差別的ではないんじゃないか。排他的ではないのではないか。そういうふうに私たちは人間的に考えてしまうんです。しかし私たちはこのことを神様の視点からこのことを見る必要があるんです。神様の視点ではどうしてこういうふうになったんで、こういうふうに法が定められたんでしょうか。神様の視点から見てください。イスラエルという生粋の純粋な共同体を保つことによって、ユダヤ人たちを偶像礼拝から守ることができたんです。皆さん、ユダヤ人たちは今まで何度も何度も主なる神様を見捨てて他の神に従っていきました。偶像礼拝なんです。偶像礼拝によって何度も何度も主なる神に背いたんです。ですからですね、もしこの周りにいる人たちが外国人でもしあったら、外国の神々を崇拝する誘惑が高まったんです。また配偶者が異邦人、ユダヤ人以外のものであったら、同じように外国の神々を崇拝する誘惑が高まったんです。そういう地点から見たら頷けるんです。神様の視点から聖書を見る必要があるってことわかると思うんですね。ユダヤ人たちはここで人間的な感情に左右されることがなく、書かれている御言葉を忠実に実行したんです。だから外国人、ユダヤ人以外の人たちを集会から取り分けたんです。私たちもですね、どうでしょうか。聖書を読む上で人間的、私的感情に流されて、書かれている御言葉を自分の都合のように、良いように、この解釈して、聖書の教えにない、この例外を作ろう、加えたりすることがあるんじゃないでしょうか。私たちの感情的な、私的感情が入ってしまって、書いていることを自分の都合のように理解して、そしてありもしない例外を加えてしまうことがあるんではないでしょうか。しかしですね、そうすることで私たちには気づいていない神様の御心やご計画を妨害することになりかねないんです。今日の聖書の箇所でもあるように、このイスラエルの中から 外国人を取り分けたっていうのは、ユダヤ人たちを、この偶像礼拝から守るためであった。そういう気がつかない神様のご計画があるんですね。それを私たちの感情、私たちの個人的な意見を入れてしまうことによって、妨害してしまうことがあるんです。これはとても危険なことなんですね。第二コリントビテの手紙、第2、2章17節に、次のような言葉が書かれています。コリントビテの手紙、第2、2章17節。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前で、キリストにあって語るのです。この聖書の中で注目してほしいところは、もらいたいところは、神の言葉に混ぜ物をして売るという言葉なんです。この混ぜ物をして売るっていう言葉は、売りつける、自分の都合の良いように売りつける、そういう言葉なんです。自分の思いで、自分の益を考えて御言葉を混ぜ物をしてしまって売りつけてしまう、そういう意味なんです。そして、この混ぜ物をして売るっていう言葉はまた、腐敗させる、そういう意味もあるんです。御言葉を腐敗させてしまう。そういう危険が私たちにはあるんですね。私たちが優先しなくてならないことは、私たちの感情ではありません。また私たちの個人的な意見ではありません。御言葉です。聖書を私たちは優先しなくてなりません。このように、私たちは聖書を譲ることができないんです。私たちクリスチャンにとって聖書の御言葉は譲ることができません。2番目は何でしょうか。2番目に譲ることができない、クリスチャンにとって譲ることができないことは何なんでしょうか。それは清さです。清さは譲れません。それが第二のポイントです。4節から9節を見てください。4節から9節に目を留めてください。ネヘミヤにとってですね、神聖なる神の宮をあらゆる汚れから守ることは譲れないことであったことが、この4節から9節を見るとわかると思います。そして、ここで問題になっていること、この4節から9節の中で問題になっていることとは、神の宮の部屋を任されているエルヤシブという祭司がいたんですけども、この祭司がアモン人であるトビアに神の宮の庭にある一つの部屋をあてがったっていうことなんです。あてがったっていうことなんです。そして、ここで注目すべきことは五節なんです。五節を見ますとですね、皆さん何て書いてありますか？そこを見ますとですね、その部屋にはかつて、あてがわれた部屋にはかつて、穀物、乳香、器物、新しい葡萄酒、油など、捧げ物や奉納物が保管されていたということに書いてあるんです。で、このことはですね、皆さん、2週間前に10章を学びましたね。その中で10章の30節から39節の中で、献身したユダヤ人たちが、規則を定めた。ということを学びました。で、その30節から39節の中にいろんなリストが、定められたリストが、規則がリストにされてるんですけども、その中で37節と38節を見ますと、このレビ人のために、この捧げられる10分の1っていうのが捧げられるべきだっていうことに、そういう規則が定められたんです。しかしですね、その通常なら、捧げられるべき、レビ人に捧げられるべきその10分の1が、この、減少していったんです。捧げられなくなったんです。徐々に、その、捧げなくちゃいけないっていうその、規則が、時間を経て、初めは守られていたんですけども、徐々に、守られなくなっていったんです。で、この、あてがわれた部屋にはですね、初めは、いっぱいその捧げられるべきものが入っていたんです。でも そのささげられるべきものが入っていたんですけども、それがだんだんだんだん捧げられなくなって、その部屋が空っぽになってしまったんです。空いてしまったんです。そしてそれを見たエリアシブが、彼と親しかったトビアを住まわせてしまったんです。ですからもしそのみんなが、そのしっかりとユダヤ人たちが規則を守って、ちゃんと捧げられるべきものを、十分の一を捧げていたのであれば、その部屋は空っぽにならなかったんです。しかしでも空っぽになってしまったことによって、エリアシブは、そのトビア、またましてや外国人である、アモン人であるトビアを神の宮という、その神聖な、その中にある部屋に住まわせてしまったんです。皆さん、このことからもわかりますように、これはですね、エリアシブの個人的な罪じゃないんです。エリアシブは引き金になっただけなんです。この罪は個人的な罪ではなくて、イスラエル全体の罪なんです。イスラエルのユダヤ人の人たちがしっかりと守って、この規則を守っていたのであれば、このことは起こらなかったんです。このことは私たちの、現在の私たちに何を伝えているんでしょうか。これはですね、教会全体で黙認している。教会全体で黙認している。見て見ぬふりをしている。また、対処せず放っておいている罪が、やがて問題へと発展していく危険性を私たちに教えていると思います。最初はですね、これは正しくないぞ。これはおかしいぞ。と不快感を持って、その良心の呵責があったことがですね、初めはあったんですけども、周りがですね、そのことについて何にも言わなかったり、また私だけでなく他の人もやっているぞと正当化することで、当初あった良心の呵責がだんだんと薄れていってしまうんです。これが結果的に教会全体の道徳低下につながっていってるんです。もしですね、そういう時にですね、おかしいぞ、正しくないぞって思ってる時に、誰かがもしそれをおかしくないっていうことを言ったんであれば、こういう問題は起こらなかったと思うんです。誰かが言ったらですね。でも、みんながやってるんだから、また周りが何も言わないんだからって言って、正当化してしまって、それをそのままに放っていくことによって、それが癌のように、その人だけじゃなくて、教会全体に広がってしまって、教会全体のモラル、道徳低下につながってしまったんです。これは、たとえ少数派であっても、たとえ一人であっても、これはおかしいですよ。これは間違っていますよ。ということを勇気を持って反対する必要があるということを、私たち一人一人に伝えていると思います。さあ、神聖なるでですね、神の宮が、このように穢れによって脅かされているのを見たネヘミヤが、皆さん反対したんです。でもですね、このことが行われた、こういう罪が行われた時に、実はネヘミヤはそこ、エルサレムにいなかったんです。そういうふうに書いてあるんですね、6節にも。その時、ネヘミヤはいなかったんですね。ですから、そういうところも計らって、こういう罪が行われたと思うんです。ネヘミヤがもしそこにいたら、止めたと思うんです。でも、ネヘミヤは、このバビロンの、ペルシャのそのアルタシャスタ王のところに帰っていたんですね。で、この何かのことがあって戻ってきたんですね。戻ってきたときに、何ですかこれが行われているのは。そういうふうに、彼は見て驚いたんですね。そして、ネヘミヤにとって、この清さは譲ることができませんでしたね。ですから、大切な神様の宮が汚れているのを、ですね。神様の清さが脅かされているのを見たネヘミヤは、大いに、ここで機嫌を悪くしたって書いてあるんです。機嫌を悪くして、8節で書いてあります。この、機嫌を悪くしたという言葉もですね、この、言語で見ると大変怒った。そういう意味なんです。大変怒ったんです、彼は。また、このように神の宮が、このように堂々と汚されていることを知ったネヘミヤは、さらに、8節と9節を見てください。8節と9節で、トビアをですね、 彼の持ち込んだすべての器具類とともに部屋から追い出して、それだけじゃなくて部屋を清めさせ、また部屋をですね、元通りに神の器物、穀物の捧げ物、また入香を持って復元させました。彼にとって清さがかけがえのない、譲ることができないものであったからなんです。皆さん、あなたにとって神様の前に清くあることはどれほど大切ですか。ネーミアのようにですね、あなたにとって神様の前に清くあるっていうことは、譲ることができない心情であるでしょう、心情でありますか。あなたは、あなた自身が聖霊の宮であることを知っていますか。コリント人の手紙第1、6章、19節。このように書いてあるんですね。コリント人への手紙、第1、6章、19節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方は、もはや自分自身のものではない、ではないことを知らないのですか。パウロはそのように言ってるんです。そして、自分自身のものではないということはですね、イエス・キリストがご自分の命という代償を払って私たちの体を買い取ってくださったんです。そのように、その20節、6章の20節にも書いてあるんです。第1コリント6章の20節にも。私たちの罪でもう汚くなった、そのようなもう地獄行きの体をイエス・キリストはご自分の命という代償を払って買い取ってくださったんです。ですから、自分のものではないってことはですね、ないんですよ。私たちの体は自分のものじゃないんです。イエス・キリストのものなんです。ですから私たちがしなくてはならないことは、その買い取られた私たちのこの聖霊の宮である体を持って神の栄光を毎日表していかなくてはならない。そういうことなんです。そう見ると私たちの宮を清く保つ、聖霊の宮を清く保つということは、私たちだけのことじゃなくて、イエス様のためでもあるんです。このように皆さん、イエス様は、神様は私たちが清くあることを望んでいます。このように、私たちキリスト者にとって、清いということは、譲ることができない心情であると思います。3番目は何でしょうか。最後に3番目の譲れないことを見てみましょう。3番目として、神を恐れる心は譲れません。私たちキリスト者にとって神を恐れる心は譲れないんです。10節から14節に目を留めてください。10節から14節を見てください。ここでですね、ネヘミヤの清さを求める姿勢は、彼の中にある神を恐れる心から来ているんです。捧げられるべき、さっきも言いましたけども、捧げられるべき十分の一の現象はですね、十節で、神の宮で仕えていたレビ人と歌うたいたちの生活を苦しくさせたんです。苦しくさせて、最終的に彼らが神の宮で奉仕を続けることをできなくさせてしまったんです。そして、十節を見ますと、彼らはですね、レビ人と歌うたいたちは、それぞれ自分の農地に逃げてしまったって書いてあるんです。仕事がもうできないんです。入ってくるべき、捧げられるべき十分の一が入ってこないんです。もう、イスラエルの民が、それをやめてしまいましたから、もう生活ができないんです。ですからもう仕事が、奉仕ができなくて、逃げてしまったんです。この当時ですね、祭司には、民が捧げる生贄の中から、給料が与えられていたんです。祭司は良かったんです。給料、サラリーが与えられていたんです。しかし、レビ人は、民からの献金により、生計を立てていたんです。このような状況を目の前にして、ネヘミヤは代表者たちを集めました。 そして次のように11節で言いました。11節見てください。ネヘミヤは何て言いましたか。どうして神の宮が見捨てられているのか。どうして神の宮が見捨てられているのか。ここにある見捨てるという言葉はですね、さっきも言いましたけども、10章の39節に神の宮をなおざりにするっていう言葉が書いてあるんですけども、そのこの見捨てるっていう言葉は、このなおざりにする、10章39節にある言葉と全く同じ言葉なんです。10節の最後でですね、10章の最後で、なんでみんなユダヤ人たちはこういう規則を定めたんですか。なんでこういう規則をいろいろと定めたんですか。それは神様の宮がなおざりにされないため、なおざりにさせられないためだったんです。皆さん、この見捨てるっていう言葉と、なおざりにするっていう言葉に共通していることは何でしょうか。これはですね、神様に対する恐れがないことを表しているんです。神に対する恐れが薄れてくると、礼拝が脅かされるようになるんです。皆さん、今ここで私たちは礼拝をしています。でもですね、私たちのうちに神様に対する恐れが薄れてくると、礼拝が脅かされるようになるんです。礼拝はですね、私たちがお祈りを持って、賛美を持って、十分の一を捧げることを持って、御言葉を聞き受けることを持って、主なる神を崇めるという、私たちにとって書くことができない時間なんです。この時間は本当に大切な時間なんです。しかし、悲しいことに、神様への恐れが失われると、この大切な礼拝を祈りの面で、賛美の面で、献金の面で、御言葉の取り次ぎの面で侮るようになってしまうんです。その結果、礼拝が私たちから取り去られてしまうんです。この神の宮でレビ人たちは礼拝を助けていたんです。礼拝をするために、そのための仕事をしていたんです。でも民がですね、神様に対する恐れをなくしてしまって、この支払われるべき十分の一をやめて、払うのをやめてしまったんです。それによって、レビ人たち、神様の礼拝を助けるための奉仕をする人たちが逃げてしまったんです。レビ人がいなくなってしまったってことは、イコール、礼拝がもうできないんですよ。礼拝ができないんです。でも、それの、なんで、そういう原因がなんであるかということを辿っていくと、民の中に恐れが、神様に対する恐れが薄れたから、そこから始まっているんです。ですから皆さん、私たちが神様のを恐れることをやめてしまうと、礼拝が侮られるんです。そしてその結果、礼拝が私たちから、神様は取り去ってしまうんです、私たちから。なくなってしまうんですよ。本当に怖いことなんです。礼拝が民から取り去られるという危機を目の前にして、ネヘミヤはどうしましたか ?11 節から13節を見てください。11節で、ネヘミヤはレビ人を元の持ち場に戻らせたんです。戻ってきなさい、ネヘミヤは言いました。で、そういうふうにしたら、その後12節で、民はどうしましたか。民はレビ人に支払われるべき十分の一をまた持ってき始めたんです。持ってくるようになったんです。あ、これではいけない、ネヘミヤに言われて、あ、礼拝がなくなってしまう、持ってきたんです。そしてさらに13節で、ネヘミヤはですね、このことが一時的じゃなくて継続されるように、忠実な人物である祭司シェレムヤ、学者ザドク、レビ人の一人ペダヤ、そしてハナンに宝物蔵を管理させ、献金が、この支払われるべき、このレビ人に支払われるべき献金が公平にこれからも分配されるようにしたんです。そうなんですね。皆さん、私たちのうちに今日、神様に対する恐れがあるんでしょうか。ありますか。主なる神を恐れることは、私たちが今捧げている 礼拝と密接に関係しています。私たちの中に神様のに対する恐れが薄れると、神様はいずれ私たちのこの礼拝を取り去ることになってしまいます。皆さん、神様にある恐れがあること、あることは本当に大切なことです。詩篇の96編4節に次のような言葉が書いてあります。詩篇の96編4節、これは礼拝ですよ。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。そして最後見てください。すべての神々に勝って恐れられる方だ。礼拝と神様を恐れることは密接に関係しています。皆さん、礼拝は私たちの祈りをもって、私たちの賛美をもって、私たちの十分の一をもって、また私たちが御言葉にお聞き受けることをもって、この主なる神を礼拝する時間です。崇拝する時間です。また礼拝はですね、その御子イエス・キリストの十字架を覚える時間でもあります。皆さん、今日はこれからこの礼拝、私たちにかけがえのないこの礼拝をもって、このイエス・キリストの十字架を覚えたいと思います。皆さん、聖餐式はですね、私たちイエス・キリストを信じた者がこのイエス・キリストのなさったことを覚える時であります。イエス・キリストと交わる時であります。ですから、この中でもしまだイエス・キリストをご自分の主として受け入れていらっしゃらない方がいらっしゃるのであれば、その方はこれから、パンとまた杯が配られるときにそれを取らないでください。皆さん、このイエス・キリストを信じてたときに、その交わりに預かっていただきたいと思います。まず最初にですね、では第一コリントの手紙第一11章23節から24節をお読みいたします。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝を捧げて後、これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そうですね、今日奉仕してくださる方前の方に来てください。